レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのはマンパワーセキュリティ株式会社代表取締役小山健二郎さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
では小山社長、はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず御社の業務内容なんですけれども、はい、ちょっと変わってますよね。私たちがあまり知らない世界も入ってるみたいな。
そうですね、はい、警備の仕事というのはですね、うん、他人の財産と安全と生命を守るという業でありまして、はい、世の中いろんなお仕事があるんですが、今申し上げたものを守る業としてあるのは警備業だけでありまして、はい、まあ、警察というのはそういった機能を備えているんですが、はい、警察というのはこれは公務員になりまして、はい、これは業としてやっているのは世の中でおよそ警備業であります。我々の会社はですね、今富山が本社、京都と東京に今営業所を出しているんですが、うん、はい、富山と京都に関しては、はい、よく道路に、車運転されている方はご覧になられると思うんですけども、はい、旗を持ってで交通誘導をしている交通誘導員というのが皆さんご覧になるでしょう、はいはい、あれが、警備員なんですけども、 ああいったものを中心に富山、はい、京都のさせていただいていると、はい、一方で東京の方はですね、はい、ここはちょっと今おっしゃったように特殊な仕事でありまして、うん、はい、俗に言われるボディーガードというやつをですね、はい、中心に、はい、東京の方は仕事させていただいております。警備の仕事と言いましても、一概になんとなく皆さんのイメージの中にあるのはセコムさんのああいう機械の警備だったりというところなんだと思うんですね。で、警備の仕事をさっと少しおさらいさせていただきますとですね、2つ大きく分けることができるんですが、1つは今お話をしたように、そういう機械をいろんなところに設置をして、例えばその建物につけた警備の機械、これが賊が侵入して発砲することによって警備が駆けつけるという、これは機械警備と言われるものですね、はい、そういったものをこうつけて、建物であったりその空間であったりを守るというのがこの機械警備でありまして、はい、で一方で先ほど僕が申し上げたように、はい、その道路で交通誘導したり、はい、建物の出入りを管理したりという、はい、そういう警備とこの2つに大きく言うと分けられるんですね、はい。
そうなんですね、はい、でどちらかというとニッチな業界だと思うんですけれども、そういうもので起業しようと思われたきっかけといいますか、それはどんなことがあったんでしょう。
そうですね、一つはですね、うん、私は子供の頃からブルース・リーが大好きでありまして、はい、その影響で空手を始めました。どちらかというとこの正義の味方的な仕事がしたかったんでしょうね、多分ね、はい、元々の気質もなんかそんなところが若干あるみたい で、はい、でたまたま30になるちょっと手前である女性の方からストーカーに遭ってるんだということでご相談をいただいたことがあるんです、はい、でこんな性格なもんですから、分かったよと、じゃあ行って話しようかってことで会ってお話をしたら、はい、話をしただけで解決がしてしまったということで、はい、非常に喜んでいただいたんですね、その女性に、でその時思ったのが、こういう困ってる人がやっぱりいるんだなって、でそういうものがあるとすればお力になることによって喜んでいただけるんだなってことをその時強く思いましてね、で単純な性格なんですが、あ、じゃあこれは仕事にしたらどうだってことで、はい、調べてみると警備業だということで、はいはい、警備会社にたどり着いたのとですね、もう一点はこれちょっと小声でお話をしますけども、はい、私は実は若い自分に貿易の会社をやっておりまして、はい、倒産をした経験があるんです、はい、その関係でなかなかその当時お金が金融機関が借りれなかったということですね、で借りれないもんですから、お金のかからない仕事で何かできる仕事はないかなということもありまして、はいはい、警備会社にたどり着き、設立に至ったということであります。
あ、そうですか。でもその警備会社を立ち上げられてもう15年。
はい。
ものすごく最近は女性の活用もなさってるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、警備会社で女性がどういうところで活躍するんですか。
一つはですね、やはり管理職、これは警備会社ということではなくておしなべて、はい、今日本の社会の中でやっぱり女性の力が必要になってきているということじゃないですか、はい、うちでも管理職数名いらっしゃって、非常に活躍をしていただいているというのが一点であります、はい、で二つ目でですね、これ現場の仕事ということになってお話をしますと、例えば今申し上げたうちはその交通誘導という仕事をさせていただいているんですけども、ご存知の方も多いと思うんですが、警察官がやってらっしゃるのは交通整理というんですね、
はい、
で我々警備業がやるのが交通誘導というんです、はい、整理と誘導何が違うかというと、はい、これは簡単に申し上げますと、あの道路交通法という法律があって、
はい、
その道交法というものがその行為の裏打ちになってるかなってないかという話なんですね、はい、警察官の止まれという制止の合図に対して止まらなければ道交違反、当然ながら検挙をされるということになります、はい、我々の警備会社というのはそういった裏打ちが全くありませんから、
はい、
あくまで止まってください、進んでください、
はい、
ドライバーの方、そこを取れる方の任意に働きかけてお願いをするという立場であります。
確かに言われてみればそうですね、
はい、従いまして全く強制力がないんですね、
はい、
我々の仕事に対しては、はい、でそういう強制力が全くない仕事であるにもかかわらず、うん、実際に例えばものすごく交通路のあるところで車をお止めしたりするときにものすごくストレスがやっぱりかかるんでしょうね、
はい、
私も何度も経験あるんですけども、はい、朝国道で片側交互通行を始めるときに車を止めると、うん、ドライバーの方が怒鳴りつけられるわけですよ、はい、バカ野郎何やってんだって、でこれがね面白いことに女性がね、
はい、
スッとこう物腰柔らかに仕事されるとね、
はい
はい、あんまりストレスがかからないみたいで。
あ、そうなんですか、は
い、ですからある意味、先ほど申し上げた我々何かその強制力がある仕事をさせていただいているわけじゃないんですが、
はい、
やってる実態はある意味非常に強制力のあることをさせていただいている中で、はい、そういう女性の柔らかさというのが、
はい、
ある意味この仕事にとって非常に大切な要因要素になっているのかなっていうのは現場を見てて思うんですね。
あ、そうですか、はい、確かに私もよく急いでる時に止められるとうーんって思うんですけど。
そうでしょう、
はい、
ね、僕も警備会社やる前思ってましたからね、本当に、
ね、そうですよね、
自分勝手なもんですよ本当に、
はい、でもまあ確かに女性の人だとあ頑張ってるなってやっぱし思いますもんね、
はい、
なるほど、そういう活用の仕方があるということですね、はい、先ほどあの本社が富山 で、
はい、
で東京と京都にもあるっておっしゃいましたけど、
はい、
この3都市で業務展開されているのは何か理由があってのことですか？
はい、まあ、本社は富山ということで、うん、私、はい、今生まれも育ちも富山なもんですから、はい、この地域の中にしっかりと根付いた会社をやっていきたいというのは言ってあります、うん、加えまして京都ですが、うん、全部人様のご縁の中でこう動いていった世界がありまして、たまたま今させていただいている仕事、交通誘導という仕事とですね、うん、
はい、
もう一つはJR 関係の仕事をですねさせていただいているんですね、はい、これは鉄道 の、 沿線で工事をされている業者さんがいらっしゃるんですが、
はい、
まあ、平たく言いますと例えばその枕木を交換したりレールの交換されたり、はい、踏切の修繕されたりということで、はい、肥料ともに非常にタフな中で工事をされている業者さんがいらっしゃるんですね、
はい、
で基本的には昼間よりも列車が走ってるじゃないですか、
はい、
でそのダイヤとダイヤの列車のダイヤとダイヤの間を塗って線路に上がって風呂敷を広げて仕事されるわけですが、当然ながらその次の列車が来るときにそこに人がいらっしゃると職者をして死亡されてしまうということなもんですから、我々列車見張り員という資格がありましてですね、そういった資格を取得して現場に赴いて列車が来るのを見てて列車の信頼確認をして線路の上から降りていただいて、で通過するとまた上がっていただくと、そうやって線路の上で働かれる方々のお命をお守りするという仕事がございます、はい、それが列車見張りという仕事で警備の仕事なんですが、
はい、
それが我々の会社のもう一つの大きな柱になっておりまして、
はい、
たまたまその JR 関係の流れでですね、はい、京都の方に列車見張りの仕事を中心に展開していこうということで、
はい、
ある方のご縁をいただいて、出てったというのがきっかけです。
あ、そうですか、はい、なんか警備っていうのもすごく深いですね、業務が
深いです ね、
ね、
はい、
全く私たちが考えてもいないようなお仕事があるっていう、
はい、
それはもうなんかちょっと目を洗われるような感じですね、
はい、
非常にリスクの高い仕事ではないかというふうに思うんですね。
高いですね。
そのあたりはどういうふうにして克服されてるんですか？
これ我々の会社の課題、まあ、会社の課題というか業界の課題なんでしょうね、はい、
うん、
今およそ日本では約警備員という仕事に従事されている方が60万人ほどいらっしゃるんですね。で日本の労働人口が約6000万人というふうに伺ってますので、はい、単純検査すると100人に1人が警備員、うん、そう考えますとかなり裾野の広い仕事にはなりつつあるんですね、
はい、
その中において警備というのは2つあって、うん、1つは機械で人の財産や命を守りするという機械警備、はい、これはセコムさんだとかアルソクさんということ で、はい、
そうですね、
まあ、非常に大手の会社がやってらっしゃる、はい、一方で今申し上げた、うん、交通誘導員ですとか、うん、そういう列車見張り員という仕事、うん、これは本当に人の力ですね、
うん、
人の力でもって人の安全を守るということで、
はい、
まあ、我々の社名の由来ももともとこの人の力でもって安全を守るプロフェッショナルになりたいということでこの会社の名前にしてるんですけども、
はい、
そういう2つの業態に分かれる中でですね、うん、はい、 今警備員の平均の年収がですね、大体290万円ほどなんですよ。でこれ決して高い金額ではないでしょう。ないですね。はい、しかも、先ほど申し上げたその機械警備の方というのは、これ割と人件費も高めに多分支払いができるような企業の利益メカニズムになっているはずなんですよ。
はい、
であれば決して高くない数字を作っている一つの要因としては、人の力でもって現場の安全を守っている人、そんな警備に就く人たちの待遇だとか所得水準というのは極めて低いということなんです。
そうですね。
はい、ですからいろんなリスクがある、非常に社会的責任も重い、しかしながら一方で非常に社会的な待遇だとか所得評価というのは決して高くない、そこに非常にジレンマを感じながらですね、なんとかそこが上げることができないかなっていうのが、私もそうでしょうし、この業界に従事していらっしゃる経営者の方々というのは普段やっぱりそこ非常に強く不信をしながらいろんなことを考えていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。はい、で当然ながら我々警備保障ということで、何か警備業務中に事故があったり、例えば何かお守りするものが壊れたり、毀損されたりという場合は当然ながら保険入っています。で何かあった時に保証いたしますということで、警備保障ということになってますんで、これは何かあった時は当然ながらそういう安心をしてお任せいただけるという保証の部分までという仕組みの中では動いているんですけども、今おっしゃったようにリスクというものを考えていった時に、まだまだ働かれる方々の福利厚生含めてですね、いろんな仕組みっていうのはもっともっと本来であれば構築をして、もっともっと何かあった時にしっかりとバックアップできるような体制で背中を押してあげたいなって、私も現場上がりなもんですから本当に強く思うんですが、そのためにはやはりお金が必要、それだけのことをできるような利幅がなかなか取りづらい業界ではありますよね。従いまして、これ将来的な課題なんですけど、こういう警備業務を請け負う中で、こういう請け負い業で安全産業としてこういう価格をいただけませんかというような請求形態であったり、仕事の形態であったりというのをやっぱり業界で今後作れるような、そんな動きをですね推進していくことができれば、いろんな意味で福利厚生給与、直接の人件費含めてですね、こういろんなものがしっかりと還元をさせていただけるんじゃないかな。
会社経営としてもリスク大きくないですか？
我々の仕事というのはですね、通常は非常に無駄な時間を過ごしている仕事なんです。
確かに。
ただあるんですよ、その3日に1遍なのか1週間に1遍なのか、あなた方がいてくれて本当に良かったって、
そうですね、
あなた方がいてくれたおかげでなんとか事故が起きずに済んだよっていう瞬間がね、必ずねあるんですよ。でそのひとときのためにずっと気持ちを現場に置き続けて仕事についていく、でそれをしないとそのひとときを見逃してしまうということなんですね。ですからある意味そのあーっと言ってもらえるような一瞬のために、いい意味での無駄な時間をずっと過ごしていく、そのためには現場に気持ちを置き続けなきゃならないじゃないですか。私も現場でそれの大変さもよくわかりますから、やっぱりうちで頑張っていただいている警備の方々には、我々の仕事の根っこの話をこうしながらずっとお話をします。ただ一方でそれだけ大変なものを知っていくときに、やはり先ほどの話に戻りますけど、やっぱり今の所得というのは決して適切な水準、仕事に見合った水準だと思ってませんの で、もっともっとしっかりその辺が評価してあげれるような仕組みに変えていきたいですし、そこをもっともっとよくしていく中で所得や待遇が変わっていけば、もっともっと現場で働いていただいている方々の気持ちも上がってくるでしょうし、結局多くの方々が現場に行って仕事されるときに、働いていただける皆さんの本当に人の力というものを最大限に出していただいて取り組んでいただくしか、その事故を防ぐ方法がないんですね。
そうですね。
であとはね、やはり多いのがどちらかというと社会の労働市場からこぼれ落ちてきた方が多いんですね。例えば多重債務者の方だとか、会社を潰して行き先がないとか、あとは今40万ってリストラされたらなかなか行き先ないじゃないですか。
そうです。
女性の社会進出というのは非常に強く求められていますし、いろんな仕組みも出来上がりつつあるんですが、しかしながら一方でまだ現実そこにしっかりいろんなものが追いついてないというのも実態の中でですね、やはり母子家庭の方もなかなか働きづらい、そんな多くの選択肢がまだまだいっぱいあるわけじゃないですから、そういう母子家庭の方であったり、我々の業界を含めていくつかの業界がある中でですね、やっぱりそういったものがあることによって、その生活保護であったり公共のそういう福祉関係に依存しなくても、 人間の尊厳を持って自立して生きていけるような、はい、そんな仕組みをですね、はい、やっぱり我々の業界自体が持ってるんだろうと、うんうんうん、でそんなところにこう来た人たちっていうのはある意味心が潰れてる方が多くて、はい、で被害者意識に凝り固まってる方が割と多いもんですから、はい、そういう方の心にやっぱり空気が入れていくんですね、うん、先ほど冒頭で申し上げましたけど僕自身もやっぱり一回貧乏な思いをしてきてますんで、はい、その心の潰れた人の気持ちっていうのはなんとなく分かるんですよ、はい、いやそうじゃないんだよってどれだけでもあれだよってその自分の気の持ちようでまっすぐ前向いて歩いていけばなんとかなるぞって話をね、はい、やっぱり自分の経験も含めてするんですよ、
はい、
で一生懸命こう心に空気を入れてね背中を押すとね、はい、顔色が変わってね、前に歩こうっていう表情の見る方もいらっしゃってね、はい、そういうの見てるとね、ああ俺この業界ちょっと頑張んなきゃなって、俺の会社の存在にってここなんのかなって思いながら、はい、そんなことをこまめに話を隊員の方々としながら、はい、言ってるのも一つ自分のできること、はい、そのモチベーションをキープしていく中での非常に大きなやっぱり僕の役目なのかなって思ってるんです、
はい、ではその小山さんが持ってらっしゃるその経営哲学といいますか、
はい、
それはどのようなものですか。
先ほど申し上げましたけど簡単なのはね、はい、うちの会社で働く人たちが、はい、とにかく元気にしっかりと前を向いて自分の人生を歩んでいけるような、はい、そんな箱にするためにはどうしたらいいんだろうって、うん
はい、
先ほど申し上げた中でうちの会社の社会的責任だとか、うん、使命というのはここにあるんだなってお話をさせていただきましたけども、はいはい、それがうちの会社の存在価値なんだと思うんです、うん
はい、
そこを徹底的に高めていくことが僕はこのマンパワーセキュリティという会社の経営哲学の背骨の一番太い部分に流れている大事な思想なんだと思ってるんです、
うんうんうん、マイフェイバリットソング心に残る思い出の一曲
ビーンのボトル2本とチョコレートという曲があって、
はい、
歌詞の内容がすごく好きでね、
うん、どういう歌詞なんですか。
平たく言うとねいろいろあるんだけどみんなそれぞれ背負ってるんだけど、はい、頑張ってやっていこうやって、はい、そういう内容ですよね、
はい、
みんな家庭もあるし仕事もあるし、うんね、いろんなものあるんだけど、うん、みんな背負ってんだけど頑張ってやろうやってお互いって、
はいはい、
そういう曲ですね。
お届けした曲はビギンでボトル2本とチョコレートでした。
では最後に若者に対するメッセージなどがあればお願いいたします。
はい、挑戦したらいいかな。何でも割と人生長く感じるかもしれないけど、
はい、
10代20代の子たちは先見て、うんうん、あっという間ですよ、
うん
うん、そんなにね時間ないから挑戦してでどんどん挫折してください、うん、失敗して挫折をするとね、うん、自分が何者か分かってくるから。自分が何者か分からない中で人生生きてても何も面白くないから。で必ず一人一人その人にしかできない何か持って世の中生まれてきてるから、はい、それを見つけるために必ずね挑戦をして挫折をしてください、うん、ぜひね後悔をせずに反省してほしいのよ。後悔っていうのは、はい、後ろに悔いって書くじゃないですか、
はい、
やらない後悔って残ってってね、うん、ずっとその悔いを後ろに打ち込んだ悔いをね見ていかなきゃならないし、はい、その悔いは抜けないのよ。時間巻き戻し効かないから、
はい、
でもなんか挑戦して失敗したらね反省できるじゃない。反省ってのは漢字で字を書くごとに振り返って帰り見るでしょ、はいうんはい、だからいいのよ失敗したところを振り返って帰り見て成長していけば、うん
はい、
だから後悔するような人生だけ絶対歩んでほしくないね。やるかやらないかじゃなくてやるかやるかなのよ。
デリオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのはマンパワーセキュリティ株式会社代表取締役小山健次郎さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週6月16日のゲストは株式会社花形代表取締役社長花形敦さんです。お楽しみに。